皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日はゴールデンウィーク特別企画です。
ゴールデンウィーク特別企画ですか？どんなことをするんですか？
今日は特別企画と題しまして、愛媛にゆかりのある偉人を紹介したいと思います。
ほほう、愛媛ゆかりのですか？それはまたどこまで範囲を広げるんですか？
まあ歴史上の偉人とされる最近の人、存命の方は省いて、まあそういうところでしょうか。
愛媛といえばやはり正岡子規ですよね。
そうですね、正岡子規といえば俳句の神様、俳人ですね。でも正岡子規って愛媛では割と有名で、昔からみんな知ってる、まあみんなというか今の世代の人たちは知りませんけど、少なくても30歳以上の人はみんな知ってるんじゃないでしょうかね。どことなしに学校で教わるんですよね、正岡子規のことを。正岡子規だけだったんですけど、ある日突然降って湧いたように秋山実之と秋山義古が出てくるんです。
あ、秋山兄弟といえば坂の上の雲ですね。
はい、これが不思議なことに、確かに秋山兄弟っていうのは昔から愛媛出身でいたっていうのは知ってるんですけど、正岡子規ほどインパクトがなく、正岡子規ほど県民に対して刷り込みというか教育というか、こういう偉人が出たんですよというのはないんですよ。ほとんどの方はあのドラマをきっかけとして、あ、こんな人おったんやだったと思いますよ。
ということは埋もれていたんですか？
埋もれていたというよりもなんか関心がなかったんじゃないですかね。やっぱり坂本龍馬っていう一人の、ヒーローが出れば、まあヒーローというのは後世の歴史家が作ったんであって、本当のところはヒーローじゃないというのは置いといて、坂本龍馬のビッグネームが出たら観光資源というか半端ないですよね。パないですよね。ドラマでも大河ドラマやったらパない、パないですよね。
パないですね。
ところが愛媛には坂本龍馬に匹敵する人がいない。正岡子規だけじゃさすがに弱い。あっちこっちに俳句ポストがあって、愛媛に観光に訪れたら、愛媛といえば松山ですけどね、松山に観光に訪れたら俳句を読んで投稿しようっていうのはあるけど、でも地味ですよね。正岡子規を主役にしたドラマもなかったですからね。
そうですね、そこへ来て坂の上の雲ですよね。
そうなんですよ、ドラマが起きる前に坂の上の雲ミュージアムがやっとできたんですよ。つまりですね、坂本龍馬みたいに前々から愛媛県で注目を集める人やったら、坂の上の雲ミュージアムなんかいうのは遠の昔にできてないといけないんですよ。ところがドラマを作るっちゅう前ぐらい、ちょっと前ぐらいにその博物館作るんですよ。いわば愛媛県というよりもこの場合松山市ですけど、松山市自身も秋山兄弟に気づいてないんですよ。秋山兄弟の存在に、あ、そういえばそんな人おったねっていう。まあこれは何でしょうね、今の県知事が秋山兄弟で押していこうと思ったんでしょうかね。まあ何でしょうね。
そうですね、秋山兄弟に関してはなんか降って湧いたように出ましたね。秋山兄弟のファンの人には申し訳ありませんが、愛媛を特にこの松山においては秋山兄弟のは急に浮上してくるんですよね。ずっと潜水艦で深海をヨロヨロ追って急にジャバーンと出てくるんですよ。
そうですね、
他に愛媛にゆかりの人物といえばどんな人がいるんですか？
足立重信なんかはどうでしょうか？
足立重信、どっかで聞いたことある名前ですね。重信といえば、重というのは重厚の重、信は信じる、足立重信、あれ重信川っていうのがありますね。
はい、そうなんですよ。あまりにも川が氾濫して困るので堤防を築いて大改修を行い、流域に広大な耕作地を生み出した、この工事で有名になった武将なんです。安土桃山時代から江戸時代にかけて活躍した方なんですけど、全国的にも個人の名前が川の名前になってるのは珍しいそうです。重信川、足立重信が築いたから重信川。
すごいですね、
愛媛といえば最近は何でもかんでも坊ちゃんという名前を付けたがりますけど、まあ、高知では坂本龍馬が何でもかんでもついてますが、坊ちゃん川というのはさすがにないですよね。まあ坂本龍馬は実在したからいいですけど、坊ちゃん架空ですからね。それを考えたら重信川ってすごいですよね。他には、はい、次は松平定幸さんなんかどうでしょうか。お、松平ということは徳川家なんですか。はい、徳川家康の兄弟の、多分弟だと思うんですけど、兄弟の息子が松山にというか伊予藩に赴任してくるんですよ。なのでこの四国というクソ田舎の中の愛媛という土地は、特に松山はなんと徳川親藩なんですね。なんと徳川家なんですか。はい、なるほど、すごいですね。松平定幸さんですか。この松平定幸さんですけど、実はその後の愛媛というか松山にすっごい影響を与えることをするんです。え、そんなことがあるんですか。はい、なんとタルトを広めました。タルトっていうと、あの焼き菓子の硬いやつですか。いやいやいや、違うんですよ。愛媛でタルトといえばのの字なんです。
のの字。
はい、まあもともとロールケーキじゃったんやないかと言われています。松平定幸さんが長崎に行った時に南蛮渡来のお菓子食べまして、これうまい、これをぜひ自分ところでも自分ところの菓子職人作らしたいと言って作ったんが布地のタルトなんです。
あのタルトって中あんこですよね。オリジナルもあんこだったんですか。
いや、オリジナルはジャムだったそうです。さすがにジャムは再現できないんであんこになったんですけど。
なるほど、すごいですね、タルトですか。
他には伊達宗成さんなんかどうでしょうか。
お、松平の次は伊達ですか。伊達といえば伊達政宗ですか。
はい、この伊達というのは宇和島藩なんですけど、宇和島藩の最初伊達政宗の息子だそうです。
なんと愛媛のこんなクソ田舎なに伊達家と松平家が来てたんですね。すごいな。
はい、この宇和島藩ですが、宇和島藩の幕末のお殿様に伊達宗成というものがおりまして、幕末4人の頭の偉い、頭のいいお殿様がいたんですよ。これ四賢侯っていうんですが、越前福井藩の松平春嶽、土佐藩の山之内容堂、薩摩藩の島津斉彬と伊達宗成、この4人を合わせて四賢侯、4人の賢いお殿様。
なるほど、すごいですね。
この人は何かしたんですか。はい、いろいろやりましたが、まあ有名なところでは村田蔵六ですね。
村田蔵六、
長州藩の軍師です。この人を招いて軍政の近代化をしました。あとやっぱり蒸気船でしょうかね。
蒸気船ですか。
まあ直接作ったいわけではないんですけど、まあ蒸気船を作るように指示したんですが、前原鉱山という人がおりまして、
はあ、
幕末から明治にかけて活躍した人なんですが、なんと純国産の蒸気船を作った人です。この人宇和島藩の人です。もともと蒸気船を作ったりするような、あの技術屋さんではなくて、まあなんか細かいことをものを作る作業をしよったらしいんですが、手先が器用なのでこの人に作らせてみようということで作ったらできたっていう、その他すごいですね。でも残念ながらこの人前原鉱山ですが、あんまり知られてないですね。今まで紹介してきた名前に比べると実に地味です。 これから脚光を浴びていくといいんですけどね。
わかりました。こんなところでしょうか。
そうですね、やっぱりね、坂本龍馬とかね、西郷隆盛とかね、あと桂小五郎みたいなね、あと織田信長でも家康でもいい、こんなねビッグネームね愛媛にいないの。まあせめてこの中で一番ビッグなんは、あの野球を日本に広めた正岡子規でしょうね。
まあなかなかね、
正岡子規の本名のぼるなんですが、のは野球のや、ボールのボール、のぼるのボール、ボルですね。ボルはボールとして球ですよね。で野球、野球のことをのぼーると言ってたりしてそうですよ。
わかりました。こんなところでしょうか。
はい、こんなところですね。
それでは皆さん、さようなら。